口貴教と
牧野直也
のオールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直也のオールビジネス日本、本日のゲストはジャズ、ソウル、ファンク、ブルース、邦楽を縦断する音楽ジャーナリストの原田和典さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずはですね、原田さんのご紹介をしたいと思います。1970年、北海道旭川市生まれということで、まあ、余計な情報なんですけど、私同級生です。
嬉しい。
で、これがねすごいんですけどね、あのジャズ好きの両親、クラシックギター教師のおば、演歌好きの祖母、
おっと、
プロレスファンの祖父、
これはいらない情
報だ。いらないですか。ロックや落語好きのおじさまの影響で、幼い頃から音楽を含むエンターテインメントに興味を持ち、でこれがね俺すごいなと思ったのは、初めて意識した音楽は3歳で接したソニーロリンズの札幌公演で、3歳で、接してるのもすごいですけど、覚えてるのもすごいですね。
いやもう親が悪いんですよ。
全て悪い、
もう親が引き込んだという。
で、その高校ご卒業後に上京して、ジャズ批評誌の、編集部で、お働きになった後、2000年から2005年まで編集長を務められました。
すごい。
で、2012年からはミュージックマガジン誌で J-POP 歌謡曲のアルバム表をご担当されていらっしゃいますと、こんな風にウィキペディアにも書いてあるんですけど、これ合ってますか？
いやもうありがたいです。もうほぼかなりなものです。
でまずお伺いしたいんですけど、これあのもう、ジャズ好きのご両親、クラシックギター、演歌、そしてロックって、ほぼ全てこれ網羅していらっしゃると思うんですけど、その中でもやっぱり今の仕事考えて、やっぱり両親からの影響って一番大きかったんですか？
大きいですね。とにかく常に音楽が流れているような家庭でしたからね。それで親戚が集まると音楽の話になりみたいな感じだったんで、もうそれが当たり前だと思ってずっと育ってきて、で今に至るという感じです。
なるほどなるほど。それでいろいろねご経歴なんかを伺っていると、1980年代なんで、私の得意分野に引き込むと結構アイドルのね、私の同級生ってことで申し上げると、まあ、高校時代って何が流行ったかっていうと、おにゃんこなんですよ。
はい、
で札幌のデパートでご覧になったかわいその子に感動したっていうことが、あれされてますけど、これはかわいその子さん推しなんですか？
ですね、その時は確か友達と一緒に、ごめんなさい、旭川のデパート
で見たんですよ。旭川、ごめんなさい、
で確か友達と一緒に自転車で行って、したら間に合わなくて入れなかったんですよ。
なるほど。
もう終わっていて、あやべえ、もうと言って裏口にしたらいるかもしれないぞ、したら裏口のエレベーターの中からツーって出てきて、もう僕の目の前のもう何十センチぐらいのとこ通り過ぎて、わーっていう感激をそこで受けて、テレビに出る、いわゆるアイドルと呼ばれる人ってのはこういう人なんだっていう、すごいショックを受けまして。
いや可愛かったでしょうね。今後藤継俊さんのね、奥様でいらっしゃいますけど、それとかですね、感銘を受けたそのアルバムとかっていうのも、それ以外にも斉、藤由貴さんとかね、
そうですね、友達に借りたりとかして、みんな当時貸し借りしてカセットテープに録音してみたいな、
それでね、ウォークマンで聞くっていうのみんなやったりしてましたね。
そうですね、
懐かしいな本当に。でそんな中でそのご自身っていうのは結局その曲をなんていうのかな、奏でるではなくて、批評するっていうところをお仕事にされていってらっしゃいますけれども、そこっていうのはどんな感じで、そのなかなかその、ジャズ批評の編集部に入ってからのことっていうのをお伺いしたいんですけど、
その辺も全てもう僕にしてみたら偶然が重なってるんですけれども、まず僕の出身地が北海道の旭川というところで、いわゆる安全地帯ですね、玉置浩二さんが出身のところでして、他にも北海道だと中島みゆきさんがいらっしゃったり、松山千春さんがいらっしゃったりとか、シンガーソングライターの風土があるんですよ。それでもうなんかとりあえず自分でギターを持って歌うみたいなのがすごい自然な土地だったんですね。それで僕もそういったことをラジカセ2台使って卓録っていう、ピンポン録音で僕は言ってたんですけど、そういうのもやったりとか、家にあとドラムとかがありましたので、そういうのでいろいろ重ねたりしてたんですけれども、その一方で僕は学校の先生に唯一褒められていたことがずっとあったんですよ、小学生から。それが作文なんですよ。でこんなに作文を褒めてくれるっていうのはすごい嬉しいので、自分の大好きな音楽と自分が褒められる作文を合体したら自分はものすごい幸せになれるのではないかと。 いう思って音楽に対する物書きをなんとなく始めるようになりという感じです。
あのジャズ批評の編集部で最初はこれ学生の頃にアルバイトですか、はい、これ
ですね、そうですね、東京に来てから新聞配達をしてたんですよ、
はいはいはいはい、
それで新聞配達をしてもうやっぱりお金がないので、そうすると1日ゆっくりできるんですね。ジャズ喫茶というところがありまして、そこはコーヒー一杯でジャズのレコードを聴きながらゆっくりできるところなんです、はい、そこで何回も出入りしていたら、その中にジャズ批評が一人抜ける、新しいアルバイトが必要みたいだよっていう話を聞いて、ただその時にその編集部の方がいらっしゃって推薦してくれる人がいて、じゃあ今度遊びに来なよみたいなことで遊びに行くと、まあすごいわけですよ。憧れのレコードとか CD とか本とかがバーってあって、もうやっぱりそうしたらもうあれですね、なんかお互いの気持ちですね。僕はやっぱりここにもいたいな、もうちょっといろいろやりたいなと思う気持ちがあって、向こうも人を募集していて、そういう気持ちが一緒になって、
なんとなく当時だってね人手不足でしたもんね。
そうでしょう ね
本当に。
ただ原稿は本当書かせてもらえなかったです。何ヶ月も書かせてもらえなくて、最初が発送の手配とか、いわゆる取り次ぎ店っていうのがあるんですね、うんうん、本の問屋さんみたいな、うん、取り次ぎ店へのご挨拶とか、うん、定期購読者へのいろんな発送、うん、梱包、その他もろもろですね、宛名書きですとか。それで 2,3 ヶ月経った時に梅草記事を、じゃあちょっと原田君書いてみろよって言われ、わかりましたっつって、もう何回も何回も、当時あれですよ、原稿用紙ですからね、うん、鉛筆の、うん、何回も何回も消しゴムで消して書き直して、どうですかって見せて、いやちょっと違うなとか、わかりましたすいませんっつって書き直してみたいな感じで、うんうん、最初の1年ぐらいあっという間でした。
坂口さん、うん、私ちょっと驚いてるんですけど、はい、私も同級生で大学に入って何したかっていうと、私ある雑誌の編集部にいたんですよ、
うん、
でやっぱなんか書きたくて、はい、それで私の場合は何度も何度も、書いていたら、お前才能ないかもしれないなって言われて、広告取りに営業に回されたっていう、
なるほど、
だからそれもなんかすごい面白いなと思ったんですけど、じゃあもう学生というかアルバイトの頃にも結構書かれてたんですね。
はい、そうです、徐々に増えていって、もうたまんないですね、もう一日書いてましたね、もう嬉しくて。
へえ。最初にお書きになった記事ってどんな内容だったかって覚えてらっしゃいますか？
おそらくなんですけれども、うん、ライブレポートだと思うんですよ。ビブラフォンの方でミルト・ジャクソンという方がいらっしゃいまして、うん、その人のコンサートがあったんですけれども、うん、編集部の方が行けなくなって、原田行って書いてこいって言われて、わかりましたっつって行って書いたのが一発目だったような記憶があります。
なるほどなるほど。だからもうそういった活動、本当にもう積み重ねっていうのが、あの現在のその新聞雑誌ライナーノートという不当に寄稿を続ける一方、その執筆イベント出演とか、そういった書籍っていうか、どっちかというと音楽を題材にした文字情報っていうんですかね、
はい、
そういうのでお仕事をされているということですよね。
はい、本当にラッキーなことに、はい、
ただね、私ね、その原田さんのご著書も拝見させていただいたんですけれども、
はい、
本当に広いですよね
そうですか、ありがとうございます。
あのそのジャズ、ソウル、ファンク、ブルース、邦楽で、あのアイドルの号も出されてるじゃないですか今ね。
ああそれはもう、ね、はい、
ずっとじゃあ音楽聴いてらっしゃるんですか、もう一日中。
今はちょっと減りました、あの家族ができたり。
あ、なるほど。
ただ一人の時はもうとんでもなかったですね、もう、うん、どれだけ聴けるかみたいな、もう聴くとだんだんハイになってくるんですよね、あの睡眠時間削ってずっと聴いてたら、ベースの音とかでうわって震えるが出てきたりとか、とかって一人で声上げて、そのくらいの音楽高揚感があるんですよ。
なるほど。
でもそれ多分ずっと続けてたら生きてなかったかもしれないし今こうやって健康でいられるのは24時間ずっと聴くのをやめたからかもしれないですね、ちゃんと今野菜を食べるようにしたりとか、うん、ちょっと生活変えましたので
じゃあずっと聴いてるところから今多少減らされてるんですけど、私ですね、はい、原田さんのいろんなこの書いてらっしゃる本とかを読んでて、
はい、
ですごく印象に残ったのが、はい、ライブ主義というかね、例えば今ではあのブルーノート東京とかのライブに初日に足を運ばれてっていうことをやられてるんですけれども、ライブ重視でやってると新型コロナの3年間っていうのは結構大変じゃなかったかなと思うんですけど、いかがでしたか？
いやもう本当大変でしたなのですけれども、うん、あの実は、まあ、全く僕の個人的なことは、父がその頃亡くなりまして、うん、そっちのショックがの方が大きくて、実はコロナに関してはそれに比べたら僕の中ではまだあの そこまで行ってないので落ち込んでいた時期とライブがこうどんどん減っていった時期がちょうど重なっているんですよ。でそこで結果として自分はすごい自分の今までの歩みとか自分の人生とか顧みることができて、結果としては非常にビタースイートな、
ビタースイート、
そう、なんか期間でしたね、その間は。
私もその本当にもう聞きかじりというか、はい、もう原田さんに比べたらもう全然知識はないんですけれども、やっぱりジャズっていうのは特にやっぱりこう、はい、ライブでやった時にすごく魅力が増す音楽じゃないかなと私は思ってるんですけど、はい、そんなことないですか？
いや、その通りだと思います、うんうん、もうそのミュージシャン同士が目と目でこうアイコンタクトを取りながらこう演奏をバッてやってお互いこう盛り上げていくところとか、やっぱりライブならではの魅力だなと思いますし、またミュージシャンがお客さんの拍手とかで演奏がバッてまた新しい局面に入ったりとか、もう生もののすごさというのを本当に感じて、もうだから一日に行われる全部のライブを見たいぐらいです、ね、体がいくつもあれば、そのくらいやっぱり僕はライブが好きで、それはもう食べ物とかもそうです、もう目の前で焼いてくれるとか目の前で揚げてくれる厨房が見えるところが、で食べるのがやっぱり僕は大好きで、やっぱり全部だからそれも僕にとってはライブなんですよね。
なるほどね。でここまでね、原田さんのいろんなその情報を含めてお話をしてきたんですけど、ここでね1980年にあるターニングポイントがあったというふうに書かれているご本がございましてですね、はい、そのご本の内容っていうのをちょっと読ませていただくと、
はい、
1980年は僕にとって原田さんにとって現在につながる下地となった忘れられない1年であると、ジョン・コルトレーンやチャーリー・パーカーの音楽に初めて出会い、今井の清志郎の歌声にも完膚なきまでノックアウトされて彼らが僕に住み地を示してくれたとあるんですけど、今井の清志郎といったら沢口さん、どうですか？
まあ、30年ぐらい聞いてますから、
う
ん、まあ、原田さんもね、あの書籍を記されて本当に必要なほど、ソロアルバムの全曲紹介まではまだ分かるんですけど、うん、マニアレコードのね1曲ずつの紹介までなさっていて、うん、で一番僕ね印象的だったのが、うん、あのその当時の、うん、あの司会してた井上順さんに対して、うん、日本 の、うん、あのローリングストーンズだって紹介した時に、うん、てめえそんなこと言いやがってと、お前うちに帰って寝とけって言ってるんですよ原田さんが。あれはしびれましたねストーンズじゃねえよ、 RC は RC だって書かれて本当に力強かったな、あれは
若気の至りですかね。
いやそんなことないですよ。ちなみに、まあ、さ、私フィールソーバットが一番大好きなアルバムなんですけど、あまり賛同得られないんですけど、
いや僕も大好きです。
よっときた。
いや、あの、まあ、
おっときた。
あの放送できない言葉もありますけど、いわゆるジャケットが、ね、あのビョンってなってる、
ね、男性器が伸びたりとか、
そうですね、はい、あのジャケットやっぱ僕大好きですよ。あの怒りまくってるじゃないですか、はい、A 面、
はいはい、
もうすごいと思いますよ、あの、はい、あの怒りと、あと B 面のなんか謎めいた、何をこの人はやってるんだろうみたいな曲ありますよね、いろいろ
ありますね。
ニューヨークスノーとか、
はいはい、
あと何だったかな、動かせヘイヘイヘイとか、かわいいリズムとか、
はい、
あれもひょっとしたら、はい、あのここでは放送できない何かについての暗喩なんじゃないかなと思ったりとか、
ま、あの清志郎さんとチャボはあれですよね、ダブルミーニングが結構良かったですよね。 あとね、私意外だったのがね、あのベイビーやゴーゴーっていう、当時音楽評論家が酷評していたアルバムがあったんですけど、はい、原田さんがちゃんと冷静に褒めてる、あのアルバムいいですよね。
いや、あれ素晴らしいですよ、あのアコースティックの温かさと。
あの当時僕小学6年だったんですけど、ワッツインを見て、あの音楽評論家の女性が酷評してたんですよ、ワッツイン投げつけましたもん。
うわ、
だってあれ、いや、まあちょうどね、分裂ショーですと春日さんだったりとか、あの構造さんとかが頑張って作ったアルバムって最高でしたよね、あれ。
いや、すごくいいんですよ、もうシンプルな中の深みをもう追求してるような、すごいんですよね、まあ、あの続きはもちろん僕は聞きたかったですけれども、でもあそこで RC が一応幕を閉じたというのもすごい、それは美しい閉じ方だったんじゃないかなと僕は思ってます、ね、
という、ちょっとこの話私は盛り上がりすぎますんで、ちょっと軌道修正でまた牧野さんに戻しますけど、まあ、そういうふうな人生を変える出来事があったっていうですね。
いやいや、なかなかだってね、あの今までのゲストの中でここまでこうRC であり今井さんを語れる人っていないんじゃない。
いや、それはだって井上潤さんに対してお前家帰って寝とけってそれは盛り上がりますよファンとしては。やっぱり
サビですか、そこも普段でも何
でいやサビですね完全に。
ちなみにその今そのいろいろやっている中で、はい、その1980年っていうところで言うとね、はい、もう若くしてそういった道っていうのを自分で見つけられて、
はい、
でそういうふうに進んでいった時にやっぱりそのご著書にね、その2005年の春に、
はい、
その一つ転機があったっていう、はい、 ことを書かれているんですけど、うん、はい、その時っていうのは結局ジャズ批評の編集長を、はい、まあ、うん、お辞めになられたタイミングなんですか、2005年っていうと。
そうですね、うん、はい、
なんかご住所によると、いや、その原点に戻るっていうような書き方をされてるんですけど、はい、具体的にその音楽を聴いて、その音楽に関して例えばその文章を書くっていうのは一つのやっぱり、はい、もうなかなかね、やっぱやりたいことを仕事にできるって難しいと思うんですけど、そういったことをされてる中で、うん、そのさらにその原点っていうのはどういうところにあったのかなっていうのがすごく興味があったんですけど。
原点は一つのものに限らず、うん、もう子供の頃にあれが楽しい、これが楽しいってもう猫みたいにこう目の前にある動くものにとりあえず飛びつくみたいな、うん、そういった気持ちをやっぱり編集長になって忘れていたんですよね。やっぱり何よりもジャズを聴かなくちゃいけない、どんなことがあってもジャズっていう生活だったんですよ、最後のは、ね、うんうん、そうするとその間にあれっていう、え、自分もっといろんなものエンターテインメント好きなのにな、映画も行きたいし、うんうん、いろんなアイドルも見たいしみたいな、うん、こういろんなやっぱりそれがありまして、うん、それで2005年の時にこう、まあ、おいとまをいただきますみたいなので、ピョンってやって、2007年に Perfume を初めて聞いて、うん、それで、うん、やっぱ日本語の歌いいわみたいな、ポップスいいわみたいな感じになるんですね。
そういう風につながっていくんですね、
はい、
でもね、同い年なので、はい、2005年っていうとちょうど学校出て30代中盤ぐらいですかね。なかなかそういう原点に戻りにくくなかったですか？
いやー、何だったんでしょうね、うん、戻りにくいといえばもうちょっと早く戻った方が良かったのかもしれないですけれども。
あ、そうなんだ。
でもなんか勢いですよね。
あ、
うん、勢いですね。で、あの、そうするとまた今まで出会うことのなかったような友達がまたできてきて、うんうんうんうん、そういった友達からまた刺激を受けて、うんうん、じゃあ今度スポーツもうちょっと見てみようかとか、まあ、釣り行ってみようかとか広がる一方なんですよ。
いやいや、そのね、勢いっていう言葉、まあ、あのちょっと私もですね、あの同い年としてその2005年に遅れること3年2008年に初めて転職というものをやったんですけど、
はい、
なんで転職したんですかって聞かれたら、もう本当に勢いしかないんです。
勢いですよね。
そう、うん、だすごい共感できることがもうめちゃめちゃ多いんですけれども、うん、ここでですね、うん、ちょっとお知らせをしたいんですけれども、原田さんが関わる展覧会アートインミュージック、ポイントオブジャズというのがですね行われていると思うんですけど、これちなみにどんな展覧会なんでしょうか？うん、
はい、これはレコードジャケットをいろいろ展示したりですとか、うん、あと有名な写真家の方が撮られたジャズミュージシャンのポートレートを展示したりですとか、いわゆるビジュアルで見せてジャズの楽しさを知っていただくということで、私は猫ジャケというコーナーを先日まで引き受けておりまして、他にはあのマイルス・デイビスのマンダラというのを作ったんですよ。マイルス・デイビスが生まれる前から彼が影響を受けたミュージシャンから彼が影響を与えたミュージシャンまでと、今の音楽界にマイルスが与えている影響を横3メートルぐらいの図にして見せるっていう、それをイラストレーターの方とかいろんな方に協力をいただいて作りまして、他にはジャズ初心者 Q&A というコーナーを受け持っておりまして、それは例えばジャズにはなぜ指揮者がいないんですかとか、そういったもう僕らにしてみたら、え、それは意外だなって逆にこうびっくりするような 質問に答えたりとか、いろいろ混ぜていただいて楽しくやっております。
ちなみになんでジャズって指揮者いないんですか？
どうしてでしょうね。
あれじゃないですか、ブラックミュージックのブルースから派生したからとか、そういう意味ですか？
あ、そういう考えもあるでしょうね。
あ、なるほど。勝手にブルースから派生したジャズとロックに分かれてっていうイメージだったんで、ね、
あとは人数の問題じゃないですかね。例えばクラシックのオーケストラですと、まあ、30人とか40人とかがいて、うん、みんな生の音でモニターもない中で演奏すると、やっぱり指揮者を見て合わせないと音が左右ずれるじゃないですか。でもジャズってマイクも使うしモニターもあるし、あ、人数もそんなに多くないから、ワンツースリーフォーでガッて合わせられるんじゃないんですかね。
なるほど、
うん、そんなに大人数でやらないですもんね。 目くばせとかできるってことですね。
はい、
なるほどなるほど。それでですね、原田さんが関わっていらっしゃるその展覧会、うん、アートインミュージックというのは、4月9日まで、はい、京橋のブリリアアートギャラリーというところで開催しておりますので、はい、ぜひですね、お時間を作ってお運びいただけたらなと思います。これいろんなジャケットというものが飾ってあったりとか、もともとね、原田さんがその音楽を文字にするというところで言うと、うん、これはもう音楽を映像にするっていうところで、そうですね、はい、そういうお仕事の広げ方って本当に素晴らしいなという私なんかが思うんですけれども、ということで原田さんにはまだまだお伺いしたいことがございますので、うん、ぜひですね来週もご出演いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
いいと思
う。ありがとうございます。はい、ということで今週のゲストは音楽ジャーナリストの原田和則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。